神様との契約関係に入った私たちは、神様から声をかけられたときに、契約関係に入るその条件として示されたものに従い続けることが求められています。それは神様が聖書を通して私たちに与えてくださっている神様の御心に忠実に従うということです。ゆうべいただいた質問、どうしたら心を広く持てますか。人に優しく、たとえどんなことがあっても笑顔で受け入れられるような人になりたいです。祈ってもなかなかそのようになりません。自分の心の狭さに真剣に悩んでいます。助けてください。食べ物を勝手に食べられただけで怒ったりしちゃいます。あと悪い言葉を使ったりしちゃいます。たまに嫉妬までしちゃいます。本当に心が狭いですというですね、質問なのか訴えなのか分かりませんけれども、食べ物を勝手に食べられちゃったら、あの冷蔵庫の中に入れといたやつ勝手に食べられちゃうってことですよね。あのそれ勝手に食べた方が絶対悪いですから、あの食べちゃった人はそれを改める必要がありますので、食べ物の恨みは恐ろしいよっていうことを多分最初に教えてあげた方がいいと思います。そういうことで、でも腹を立ててしまう自分の心の狭さが嫌だということですよね。あまり解決にならないかもしれませんが、しかし一言言わせていただくと、そういうその自分の心の狭さに気づかされているということ、これがまずとても大事なことだと思うんですね。そういうあなたは神様にとても近いところにいるのは確かです。なぜか、私たちは罪人、神様は罪のないお方です。ですから私たち罪人が神様の罪のないお姿に近づけば近づくほど、私たちの罪の汚さっていうのがどんどん見えてくる。ですから逆に言うと、俺最近クリスチャンとして結構よくやってるかもなと思う時ほど、つまり自分自身がの罪が見えていない時ほど、私たちが神様から遠く離れている時はないかもしれません。ですので自分のその罪の姿が見せられて悩むということ、その時はあなたは本当に神様にすぐ近くいることは、これは確かですので、今すぐ近くにいらっしゃる神様の手をしっかり握って諦めずに祈って歩んでいってください。聖書の中に私たちの品性がすぐに変えられるということは約束してされていませんが、それが徐々に変えられていくということは神様の御旨であるというふうに言われています。でも例えば今お読みしたようなことについて悩むのって、もしかしてこれが気になっているからじゃないですか。これ身につけるようなアクセサリーにもなっていますが、皆さん WWJD はご存知でしょうか。What would Jesus do ですね。イエス様ならどうなさっただろうかという、一つの標語です。こういう場合だったらイエス様はどうなさっただろうか、何をなさらなかっただろうかということを、イエス様に従う者としてはいつも考えていきましょうということ。神様との契約関係に入って神様の働きを担うようになった者は、当然イエス様がなさったように私たちもするよねという発想ですね。考えるべき方向性自体は間違っていないと思います。ただこれを考えるときに、私たちは気をつけなければならないことがあります。一つ一つのことについて、これイエス様しただろうか、これはしなかっただろうか、考えようとするときに、これはきっとしたに違いない、これはきっとしなかったに違いないと私がその思う判断基準になっていることは一体何だろうかということです。WWJD で検索したらいろんな画像が出てくると思うんですけど、例えばイエス様こんなことはしないよね、人に向けて拳銃を撃つようなことはしないよね、とか、これあるですね、面白画像みたいなのが紹介されているところにあったのをちょっと借用してきたんですが、イエス様オペラ見て笑わないよねとか、そうかもしれませんね、イエス様はホラー映画見に行かないよねとか、これわけわかんないですけど、イエス様はサングラス後ろにかけたりしないよねって、髪の毛長いからですかね。イエス様はトイレのトイレットペーパー補充するの忘れないよねとかですね。そうかもしれませんけども、こういうこと一つ一つをイエス様しただろうかと考えて、それをするかしないかっていうことを、 私が判断していく、その判断基準って一体どこにあるのかと思いますし、こういうこと一つ一つをするのは当たり前ですから、クリスチャンじゃなくてもですね、イエス様がしただろうかということを考えながらやるっていうのはあまり意味がないような気がいたします。私が多分生まれたぐらいの頃の話だと思うんですけれども、当時のセブンスアドベンティストの人たちは、特に青年たちですね、映画館に行かなかったという話を聞いたことがあります。その理由はさっきのホラー映画 の理由と同じで、イエス様はきっと映画館行かないよねという発想に基づいていたと聞いたことがあります。まあ、イエス様は確かにご自分の楽しみのために映画を見に行くということはなさらなかったでしょうけれども、でも友達から誘われたらお付き合いで行ったかもしれませんよね。このようにかもしれないだっただろうばっかり並べ立てても、結局のところは実際のところは何が正しいのかということは分かりません。本当の本当に私たちがイエス様というお方がどういうお方なのかということを個人的な関係の中で知ることがなければ、 WWJD はただの独りよがりです。それは私の判断であってイエス様の判断ではないかもしれない。ただ私がしたいこと、私がしたくないことをイエス様の名前を持ち出してそれを正当化するだけなのかもしれません。皆さんは重い皮膚病を患っていたナーマンのお話をよくご存知だと思います。列王記下5章、お開きいただきたいと思いますが、旧約聖書の583ページ、4ページぐらいから始まります。まあ、ここは全部は読みませんけれども、かいつまんで、かいつまんでとか、ちょっと一つ二つの言葉をですね、ここからピックアップしてみたいと思います。ご存じない方のために一言申し上げると、これは、イスラエルの国ではないですね、外国の軍の司令官であったナーマンという人が非常に重い皮膚病にかかって、もうお医者さんから見放された状態になっていた。それで、でもひょんなことからイスラエルに神の預言者がいて、そこに行ったら治してもらえるかもしれないと聞いて、治してもらった時のことを考えて、たくさんの贈り物を携えてですね、従者たちを従えてエリシャのところまで来た。でエリシャが自分のしもべを使わせて言うには、イスラエルを流れているヨルダンという川に7回その水で体を洗ったら治るよと言われて、半信半疑でそのようにしてみたら、その皮膚病が完全に癒されたというお話です。その時のことはこの列王記下の5章に出てくるんですが、15節と16節読みます。清くなったって後ですね、彼は随員全員を連れて神の人のところに引き返し、その前にしていった。イスラエルのほかこの世界のどこにも神はおられないことが分かりました。今このしもべからの贈り物をお受け取りください。神の人、これエリシャで、預言者エリシャですが、こう言いました。神の人は、私の仕えている主は生きておられる、私は受け取らない。まあこれで何回か必要に受け取ってくれというんですが、エリシャはこれでここで誇示します。贈り物は絶対に受け取らない。まあ、ナーマンはそれで、一応納得して自分の国に帰っていくんですが、19節の後半からですね、ナーマンがエリシャと別れて少し行った時、神の人エリシャの従者ゲハジという人がいて、この人が、私の主人はあのアラム人ナーマンが持ってきたものを何も受け取らずに返してしまった、なんともったいないことだ、主は生きておられる、彼を追いかけて何かもらってこよう。同じ生きておられる主を知っていたはずの二人は、主は生きておられると言った後のこの反応が全く違います。正反対になっている。私たちはもしかしたら神様を知り神様に従っていると言いながら、自分がしたいこと、自分がしたくないことを神様の御名をもって正当化しているだけなのかもしれません。そういう危険性がある ということですね。私がこれが正しい、これが神様の御心だと判断するその基準は一体どこにあるのでしょうか。2001年の9月11日、この時からちょうど14年が経ったということでしょうか。世界同時多発テロ、この9月11日から数えてたった26日という異様な速さでですね、アメリカはアフガニスタンという国を空爆することを始めます。決定しそれを始めます。そこに首謀者がいると断定してそれを始めたんですね。でこれから飛行機に乗ってそのアフガニスタンに爆撃に向かおうとしている兵士たちを目の前にして、当時のアメリカ大統領はあろうことか詩篇23篇の言葉を引用して彼らを勇気づけました。死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない、あなたが私と共にいてくださる、だからお前ら行ってこい、安心して、神様は共にいるから、アフガニスタンやっつけてこい。聖書には何て書いてあるんですか。イエス様何ておっしゃってるんですか。マタイによる福音書の5章の38節と39節、あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら左の方をも向けなさい。皆さん、この目には目を、歯には歯をってなんだか知ってますか。ハムラビ法典じゃないですよ。これ聖書の中の言葉です。ちょっとそこ行ってみましょう。レビ記なんですね。まあ、3箇所ぐらいあるんですけれども、そのうち一番よくわかるのがレビ記だと思うので、旧約聖書のレビ記の24章17節からのところ読みます。神様が、当時のイスラエルの指導者モーセに対して直接お与えになった律法の中にこういうものがあります。人を撃ち殺した者は誰であっても必ず死刑に処せられる。家畜を撃ち殺す者はその償いをする。命には命をもってあがなう。人に障害を加えた者はそれと同一の障害を受けねばならない。骨折には骨折を、目には目を、歯には歯を持って人に与えたのと同じ障害を受けなければならない、うんぬんとあるわけですね。この目には目を、歯には歯をという神様ご自身が与えられた律法です。ここで言われていることは、人に与えてしまった損害は、それが故意のものであろうと、あるいは意図しなかったものであろうと、しかし人に与えてしまった損害は同等のものを持って償わなければならない。相手の目を刺してしまったら自分も目を刺されなければならない。非常に厳しい律法の一つであると思います。しかしこの律法の本意は何か。これはイエス様がマタイによる福音書の5章でおっしゃっていた通りのことです。悪人に手向かうなというのがこのレビ記の24章にある目には目を、歯には歯をの本意です。なぜか、私たちが罪人だからです。罪人の自然な感情は何でしょうか。これです。やられたらやり返す、倍返しだ。皆さんですね、倍返しすっきりしますよね。でも神様がおっしゃるのは、いやいや半沢直樹さん、倍返しじゃなくて等倍返しですからね。やんなきゃいけないのは倍返しじゃないですよ、等倍返し。しかし倍返しにしないと納得しないのが私たち罪人です。皆さん、友達からいきなり右の方をパーンって殴られた時の、平手打ち食らった時のことを考えてみてください。想像してみてください。てめえ何すんだこの野郎。頭きた私はどうするでしょうか。グーパンチとドロップキック、それでもまだ腹の虫が収まりません。殺してやろうかと思います。これが罪人です。倍返しじゃ足りない。しかし神様は、右の方を打たれたら右の方までだと、左まで打ち返すなと、 私たちが目を取られたらば相手の命を取ってやりたいと思う罪人をご存知の上でそうおっしゃる。つまり目には目をとは許しなさいということです。ローマの信徒への手紙の12章の17節からのところをお読みいたします。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。聖書には許しなさいと書かれている。右の方を打たれたら左の方を向けてやれと書かれている。悪に負けることなく善をもって悪に勝てと言われている。報復は神様のなさることだから、あ、お前がするなと言われているにもかかわらず、その原則を完全に無視してビルをいくつか壊された国が報復として、まあ、何千人か亡くなりましたけれども、報復として相手の国のビルをいくつか壊して何千人か殺すだけにとどまらず、その国全体を壊滅状態にし、多くの難民を出し、それから14年経った今もなお国が元の状態に戻らない状態に落とす。今アドラはアフガニスタンで支援してるんですけれども、そういう滅多打ちにする、報復をする、その攻撃を今から開始しようとするときに、聖書で教えられているその原則と全く違う人と神様は本当に一緒にいてくださるんでしょうか。皆さん、誤解のないようにしましょう。この詩篇23篇の言葉、神様が共にいてくださるという言葉は、これは神様がおっしゃっているその原則に私たちが忠実に従っていくときにのみ果たされる約束です。私たちは神様から示されている条件を全く無視しているのに、神様からの祝福だけを受け取ることはできません。私が示す土地に行けってアブラハムが言われて、アブラハムがそこに行ってもいないのに、神様は彼を大いなる国民にはなさいません。聖書は正しく読みましょう。私がしたいこと、私がしたくないことを正当化するためにこの言葉を持ち出さないようにしましょう。私たちは神様の名前を語りながら、ただ自分がすることを正当化してしまうだけのその危険性があります。ペテロの手紙の第2の言葉ですね、1章の20節と21節、何よりもまず心得てほしいのは、聖書の予言は何一つ自分勝手に解釈すべきではないということです。なぜなら予言は決して人間の意思に基づいて語られたのではなく、人々が聖霊に導かれて神からの言葉を語ったものだからです。まあ、ここに出てくる予言っていうのは、当然将来のことを言い当てている予言も含まれていますけれども、しかし基本的に預言者が神様から言葉を預かって、それを私たちに伝えるために書いた御言葉という意味では、この聖書全体の言葉を指す言葉だと考えて良いと思います。この聖書の言葉は、人々が聖霊に導かれて神からの言葉を語ったものだから、私たちは自分勝手に解釈すべきではないとはっきり言われています。そしてこの預言者が神様から言葉を受け取って、それを人間に分かる言葉に置き換えて表現したときに導いた聖霊の働き、これを横文字でインスピレーションと呼びます。お、インスピレーションが働いたって皆さん言うかもしれませんが、基本的には神様が聖霊を持って預言者を導いて聖書を書かせたとき、神様の言葉が人間の言葉として表現されたときに働いたその聖霊の導きのことをインスピレーションと呼びます。聖書はインスピレーションで持って書かれた言葉です。ではインスピレーションで持って書かれた言葉を解釈する私たちに必要なものは何でしょうか。私たちがこのインスピレーションによって書かれた言葉を自分勝手に解釈するのではなくて、神様の御心としてそれを受け取るために必要なものは何でしょうか。それは書かせたのと同じ 同じ力が私たちの中にも働くということです。聖霊の力が私たちに働くということです。インスピレーションを受けた言葉を私が読んで、それをもともとの神様の思いとして受け取るために私に必要なその聖霊の力、それをこう呼びます。これ何て呼びますか？イルミネーションです。インスピレーションが働いた言葉を私が受け取るときに必要な聖霊の力、これイルミネーションと呼ばれます。神学用語ですけどね。クリスマスのイルミネーションはイエス・キリスト、世の光であるイエス・キリストを象徴する光だというふうに言われています。私たちが世の光として暗闇を照らすために必要なのはイルミネーションです。聖霊の導きです。聖霊の導きに従って私たちはこの神様の御言葉、ここに含まれている神様の御心を正しく受け取ること、自分の思いを勝手にこの中に読み込むことではなくて、この中から神様のメッセージをいただくこと、その時に必要なのはイルミネーションなんです。聖霊の導き。だから私たちは御言葉を読むときに祈りなしに読んではなりません。そこに必ず祈りなしに読むときに私たちの思いがそこに入ってきてしまうからなんですね。そして神様が私たち一人一人に望んでいらっしゃることは、そのイルミネーションの力を受けて私たちが受け取った神様の御心をアブラハムと同じようにそこに自分自身を従わせていく、そこに忠実に従っていくということです。お祈りいたします。天にいらっしゃる私たちの父なる神様、神様が私たちにあなたの御心を教えるために聖書を与えてくださってありがとうございます。神様の聖霊の導きによって書かれたこの神様の御言葉を私たちが正しく受け取るために、私たちは聖霊の導きを必要としています。どうぞ神様、私たちがこの御言葉を読もうとするときに、神様ご自身がそこに力を与えてくださり、神様は私たちに対して何を望んでいらっしゃるのか、本当にどのように生きてほしいと思っていらっしゃるのかということをしっかりまた正しく受け取っていくことができるように助けてください。そして、本当にこの同じ聖書を用いながらも、全くその神様の御心ではないことを行ってしまう人もいる、その世の中ではありますけれども、私たちが本当に神様の御言葉に正しく従うことを通して、神様にお従いするということは実際にこういうことなんだということ、身をもってそれを表していくことができるように助け導いてください。愛するイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。